JP ニックの木村と申します。よろしくお願いいたします。私からは、RPKI 関連という、ことでございまして、 ITF の中で、もしくは併設イベントの中で、RPKI に関することを報告させていただきたいと思います。時間が押していますので、私はそうですね、10分強ぐらいでお話ししたらよろしい感じでしょうか。
ありがとうございます。
では、始めさせていただきます。まず RPKI とは何かということなんですけれども、リソース PKI というのが今考えられておりまして、PKI というのはサーバー証明書とかの PKI ですね。で、何がリソースかといいますと、 IP アドレスですとか AS 番号ですとか番号資源のことを言っております。番号資源の PKI、ということは JP ニックみたいなところが証明書を発行して皆さんにお使いいただくものなのかという期待感が出てくるわけでございますが、一人で期待していただきます。まあ、そういう技術でございます。私が本日ご紹介する内容は2点でございまして、一つは RPK ワークショップという ITF のプレイベントとして開かれたワークショップ、もう一つはセキュアインタードメインルーティングワーキンググループ、こちら ITF の中のワーキンググループで RPK に関する RFC 化の作業をやっております。はじめに RPK ワークショップです。まずプレ ITF イベントというのが今回、立派なウェブサイトが設置されて、行われまして、3つプレイベントが行われました。1つが、セキュリティインシデントインフォメーションシェアリング、セキュリティインシデント情報の共有フレームワークの、これディスカッションのためのワークショップで、右側のマニアックといいますのは、アドホック通信のなんかこう機器を作って、その場でなんかコンテストみたいなのをやってました。なのでなんかこうパソコンだけじゃなくて工作的なものもやっていたようです。で、真ん中の RPK ワークショップというのが、こちらの立派なウェブページでございまして、ちゃんと参加登録をして参加してまいりました。プログラムは1日目と2日目という2日構成になっておりまして、1日目が RPKI のチュートリアル、2日目がディスカッションです。朝から晩までディスカッションという構成です。はじめに1日目の様子をご紹介したいと思います。下のですね、写真3枚の左2枚がフラウユニバーシティという、日本語ではベルリン自由大学と書かせていただいております。こちらもキャンパスでございます。で、右の写真が、その教室でワークショップが行われた教室でございまして、ここで、前の方にランディ・ブッシュさんがチュートリアルの資料を見せながら、手前の方でまるで生徒になったかのように、自分の設定を行うと、時々窓の外を見てなんか陽気だななんて思ったりもするというのが1日目のワークショップでした。なんか変な報告ですね。どんな内容が行われたかといいますと、実はジャノブの前日に行われましたチュートリアルとほぼ同じ内容でして、RPKI と何かということの説明とともに、RPKI ツールというオープンソースのツールがありまして、こちらをインストールしたり、設定したりします。具体的な構成ですとかは後で出てきますので、ご安心ください。ただ参加者が6名、かなり少ない状況でして、中にはオレンジ大手 ISP といいますか、通信事業者のオレンジさんがいらっしゃったので、かなりなんていうか、ランディ・ブッシュさんは喜んでいらっしゃいました。で、1日目がですね、これはちょっとかなり横道か本筋かちょっと分からないんですが、どんな質問が上がってたのかといいますと、ちょっと具体的ですみません、 RPK で先ほどの証明書の中に ID アドレスが入ったものが、最初はやっぱり普及してないわけで、 90% ぐらいがそういう証明書が発行されてない IP アドレスとかインターネット経路情報が使われるわけです。で、そういう時にそのルーターの電源をオンにしたらどうなのかと、それで証明書がないと繋がらないんだったら使えないんだというような話ですね。で、ITF の会場のネットワークでは最初は証明書がないと経路交換しない設定にしてたという話で、そんなのは動かないよという話なんかもありました。あとは基本的な SSS のクライアントの使い方ですとか、あとはなんかこう RPK ってビジネスでできるのかなみたいな話も上がってました。2日目です。すみません、 RPKI が何かっていうのがサイダーワーキンググループの SIDR ワーキンググループの中で出てくるので、それまでちょっとお楽しみで聞いてください。2日目はディスカッションです。朝から、18時半まで、ディスカッションしました。参加者は18名で、午前中に自己紹介と取り組みの紹介、午後がデプロイメント、 RPKI っていうのはこれからどうやってデプロイメントしていくのかとか、今後の課題なんかをみんなで挙げてディスカッションしたという会でした。ディスカッションの最初はやっぱりディスカッション文化がしっかりされているのか、目標と前提と、それからディスカッションで何を話すのかということをきちんと明確化して、ディスカッションしました。なんていうか当たり前と言ったらなんですが、最初に確認事項として、やっぱりグローバルなインターネットの信頼性向上に RPKI というのは役立つという前提に立って、じゃあその信頼性をどういうふうに考えるのかとか、そんな話も議論の仕方をしておりました。午前中の自己紹介と取り組みの紹介というところでは、自己紹介はよろしいんですけれども、おのおのの取り組みの紹介などもやっておりまして、これのスライドの後の方にどういった取り組みがされているかっていうのをご覧いただけるようにしてあります。ラックニック、ラテンアメリカの IP アドレス等のレジストリで、それから米国の NIST 研究機関ですね、ライテン CC はヨーロッパの IP アドレスを管理しているレジストリ、それから DNSSEC などでよく知られているポーランドの NL ネットラブズ、それから ISP とか、トセタの私が参加したりしていました。でこちら URL が2つ貼ってありまして、こちら RPKI の実装ですとか可視化のツールなんかもありますので、もしご興味の方がいらっしゃいましたら、今ちょっと開いておいていただければと思います。ご説明させていただきます。ワークショップの最後にですね、教室などで黒板がありまして、黒板に今日出てきた話題をこうまとめようということで、大体、どんな感じでこうまとめたかといいますと、ポリシーとかリーガルとかツールとかインフラストラクチャーとかハウトゥーとか、そういった括りを作って今日出てきた話題をまとめた。で RPKI は後で詳しく申し上げますが、証明書があるとその経路情報は正しいって判断するっていう仕組みでございまして、もしそれを本気で体重をかけて BG フィルターで設定をして動かしてしまうと、まず先ほどの 90% ぐらいがまだ導入されてない場合はまず動かないとか動くとかっていう話になってしまいますし、一方でじゃあ皆さんが使うようになった場合に、その証明書に何か問題があったらそのアドレスが使えなくなるかもしれないわけです。でそんなリスクのあるものをどうやってみんなでうまく使えるようにしたらいいんだろうというような、結構こうシリアスなと言いますか、何と言いますか、こうどういうふうにルーティングと、それから IP アドレスのレジストリっていうのが役割分担をしていったらいいのかっていうようなこう根本的な議論にまで及びました。ちょっと詳しくなってしまいますので、ちょっと駆け足していきます。後半はサイダーワーキンググループです。こちらが RPKI の仕組みを図式化したものでございます。皆様がよくフーズなどで使われているレジストリデータベースというのがこちら右上にございます。で、このレジストリデータベースから IP アドレスの情報を引っ張ってきまして、CEA というのをご存知でしょうか。証明書を発行するところですね、サーバー証明書とかも CEA というのが発行します。サーティケートオーソリティです。サーティケートオーソリティが証明書を発行しまして、証明書はアドレスが確かに割り振られてるっていうことを証明する証明書でして、それを使って、その鍵を使って ROA と呼ばれる経路情報、エース番号と IP アドレスが入った情報の、証明付きデータですね、これを発行します。これを、JPNIC のようなところにリポジトリと呼ばれるサーバーを用意しておりまして、これを皆様にアクセスしていただいて使っていただくというのが RPKI の提供者側の仕組みでございます。オレンジがつまり JPNIC のようなところ、一方でグリーンの枠で囲いましたのが ISP、BGP のルーティングをされる方々の、組織内の考えられる仕組みでございまして、キャッシュ、一般的には RPKI キャッシュと呼んだ方がいいかもしれません。 RPKI キャッシュというところが その署名付きデータを集めまして、署名検証などをこのサーバーで行ってしまいます。ルーターでやると時間がかかってしまうので、まあ、専用のサーバーでやるというのが今のところのモデルです。で、検証結果を、伝える方式がありまして、実はこれテキスト方式で、IP アドレスとあのプリフィックスと S 番号のリストがこうダダダダと流れるようになっております。これを聞いた BGP ルーターが、このリストにない経路というのは、not found、あった場合には、バリッド。で、あったんですけど、証明書とか ROA が、検証できてない場合は、インバリッドというふうになります。で、インバリッドの経路が見つかったときに、その経路を聞かないようにしたり、ローカルプレファレンスを下げたり、あ、ごめんなさい、数としてはどっちなんですかね、優先度を変えることで、まあ、例えば 2、3年前に起こった YouTube の経路ハイジャック事件のように、自分本来はそこの S が広告すべきアドレスを人が広告してしまって、IP のパドットがこう削り込まれていってしまったというのをまず検知できるとか、場合によってはルーターの設定によっては自動的に防ぐことができるかもしれないという仕組みです。今申し上げたのがオリジンバリデーションという仕組みでして、AS のオリジンが違うという場合には検知できるという仕組みでございまして、これのドキュメントは RFC が2012年の頭から2013年の前半に、もう揃いました。で、ちょっと今地域が遅くなりますね。2012年の前半ですね。はい。で、オリジンバリデーションは実装もかなり進んできておりまして、これを使うことのできる大手、ルーターベンダーの製品なども出てきております。で、実はこれは一つの技術でございまして、もう一つ考えられているパスバリデーションというものがございます。で、このオリジンバリデーションとパスバリデーションの両方ができると BGP セットというふうに呼ばれるというふうに一応サイダーワーキンググループでは位置づけております。で、パスバリデーションは AS パスが途中で変えられてしまったことを検知できるという仕組みになります。 ところがまだまだインターネットドラフトの段階でございまして、しかもルーター自身が電子署名を加えたりするので、ちょっとこちらは大きな課題がまだまだある仕組みでございます。あとは、まあ、あと2回今回打ち合わせあのミーティングが行われたんですが、そちらの様子を簡単にご紹介したいと思います。で、議論されたことは結構、まあ、専門的な内容になってしまうんですけれども、こちらで示しているのは3点ぐらいでしょうか。もうちょっとあるんですけれども、一つ目はトラストアンカー、僕はウェブブラウザーの中にあの証明書が入っておりますけれども、CA の証明書が入っておりますけれども、その証明書を、まあ、ローカルの、トラストアンカーを作って、そこが微速証明書を発行したりもできるようにするっていう、ちょっとごめんなさい、これ詳しく入ると長くなってしまうんですけども、まあ、そういった仕組みですとか、それから、先ほどリポジトリっていう JPNIC のようなところが公開するサーバーのがあるんですけども、そちらをどういうふうにあの、まあ、リダンダンシーを持たせるか、冗長性を持たせるかといった議論、それから、まあ、あの証明書と同じで ROA の有効期限がありますので、この管理をもうちょっとこうあのロールオーバーしやすくしようとか、まあ、そういった議論が行われていました。で、あ、こちら可視化ツール のご紹介ですね。こちらラクニックがあの作っておりますブッキンググラス の RPKI 対応版でございまして、発行されている ROA のうちバリッドなのとインバリッドなのがどれぐらいあるかというのを円グラフで示したもの。こちらはあのさらに詳細クリックするとテキストでリストを入手したりできます。RPK ダッシュボード、本当はこちら今日詳しくご紹介したかったんですけど、一瞬だけご紹介しますと、アクセスしておきました。これ RPK ダッシュボードでして、5つの世界の ROAR でどれぐらいの ROA が発行されていて、経路表に対してどれぐらいカバーされているのかというのを示したものでございます。で、カバー率で言いますと、ラックニックが 11.37、 他は 0.7%、 ライフ NCC が 6.07% ですね。ですので、まあ、まだまだ補給はこれから先だなという状況です。聞かない時もあるんですね。はい、はい、続きまして、あ、ウィザーズなんかも作られています。あ、これは今ご紹介した RPKI ダッシュボードですね。 で、最後ちょっとだけお話したかったんですけども、今リポジトリの性能の問題が結構大きく上がってまして、 Rsync のサーバーなんですけれども、これは性能がなかなか上がらないんですね。で、インターネットの経路表の数から推測して、 Rsync が例えば40万個のオブジェクトが囲まされてた時、クライアント数いくつぐらいならカバーできるかっていうのをシミュレートしたのがこちらでございまして、ゆうさん、あれ、ですね、40万個のオブジェクトが1日 25% 更新される場合、何クライアントぐらいだったら性能が維持できるのと思ったら、たったの69なんですね。たったの69っていうのはまずいなということで、最大脇向きでもこれから考えていこうということなんですよ。はい、あとはですね、適当に写真を撮ってたものなので、あのダウンロードいただいてご覧いただければと思いますが、簡単にじゃじゃっといきます。ちょっと10分過ぎちゃってますので、バーベキューなんかも開かれました。クマ、なんか、ロポンヒルズにもなんかありますかね、このクマ。キッズンバイツはいつも盛況です。提供会社のブースが出ている、軽食なんかも食べられるイベントです。あと、ベルリン自由大学で、なんか今年なんか歴史もの多いですけども、展示しているコーナーがありまして、まあ、右側あれですね、マッキントッシュですね。それから左下、これですね、そろばん、それからコモドーロ、まあ、ご存知の方は分かりません。今日ちょっと懐かしいあの思いをお届けするのではなくて、磁気ディスク、これも私に存じ上げません、すみません、 CM1401 よ、PDP11、これがですね、サイダーワーキングループのサンドラ・マーフィーさんが実際やってくださったんですけど、ここで1ビット1ビット入力して右側の入力ボタンを押すと1ワードが入力できるというもので、私はもう何回もここパチパチ超えてたのよと教えてくれました。はい、以上でございます。ありがとうございます。